川口みどりのみどりの園。こんばんは、みどりの園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。みどりの園、毎月第1週第2週の番組では、地球環境を再生する微生物次第クリビオの増田所長をお呼びし、環境事業や丹波のこと、ご縁の方々にもお越しいただき、様々な体験をお話しいただいています。毎月第3週第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、またご縁をいただいた方々に、人生の喜び、楽しく生きる、その体験を伝えていただいています。また私のお店、非加熱塩のマザーソルトをはじめ、自然調味料などを販売しているウェブショップ、緑商店もご紹介しています。番組を通してご縁をつなぎ、みんなの思い、地球のエネルギーを一つにしていく、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演いただいている株式会社クリビオ代表取締役増田和彦さん、奥様で専務の増田多恵さん、そして私の夫の川口義彦さんです。お楽しみにしていてください。この番組は株式会社クリビオの提供、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めまして、こんばんは。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演いただいている株式会社クリビオ代表取締役増田和彦さん、奥様で専務の増田多恵さん、そして私の夫の川口義彦さんです。今夜のクリビオチャンネルは、2025年の振り返りと2026年のクリビオの展開、これからについてお話しいたします。増田所長、多恵さん、義彦さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年2026年1回目ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いいたします。昨年中は本当に大変お世話になりまして、ね、本当にクリビオチャンネル毎回聞いていただいてるね、リスナーさんたちからも毎回ご感想いただいて、今回もね、最初にお読みしますか、それともどうですかね、社長、なんかこう、いろいろ話して、
はい、はい、まずは、
はい、
まあ、感想を、
はい、はい、お読みしますか、
はい、
はい、承知いたしました。では、まずね、ご感想を読ませていただきます、お二人ですね。まず、いつも聞いていただいてるね、M さんですかね、はい、では読ませていただきます。こんばんは、ラジオ拝聴しました。学びを実践して、それを言葉にされるところが素晴らしいと思いました。調和については幸せの土台になるものだと感じています。どちらかが我慢することで成り立つ調和ではなく、お互いを認め合い尊重し合う中で生まれる調和こそが、本当の意味の幸せにつながることだと思いました。今回も感動でした、ありがとうございます、ということで M さんからいただいてます。すごいですね。
ありがたいですね。
ねえ、はい、なんかいつもそのご夫婦の、体験され、こう結婚をね体験されて、離婚もね体験されている方だと思うんですけども、やっぱりそのお二人のそのお話聞いて、本当に、あ、夫婦ってこういうものなんだなっていうことをいつもこうやって表現していただいて、ね、なんか一緒に学べたらいいですね。ぜひ意識のねテクノロジーね、
そうですね、
ね、はい、そんな思いもありつつで、はい、ではお二人目いきますね。いつも聞いていただいている S さんでございます。ラジオ視聴させていただきました。ほぼ毎回聞かせていただいております。クリビオチャンネル30回配信おめでとうございます。積み重ねられた思いの広がりやご縁の広がりが素晴らしいですね。最近の配信でも、プラス思考で生きていてもプラスの裏には必ずマイナスがあると繰り返して言われていましたが、私は逆にマイナスの裏にプラスが必ずあると置き換えて聞いていました。 私もこれからはできるだけ自然体で生きていけるように心がけたいと思っています。来年からの配信も楽しみにしております。私の方は最近の仕事の方は順調で、以前からお世話になっている方の仕事や設計事務所時代の先輩からの仕事など、ありがたいことにいろいろと忙しくさせていただいています。前職の職場での経験もマイナスの裏に大きなプラスがあると思うようになりました。増田さんのご自宅を設計させていただいたことが私の一番の財産になっています。いつかまたそんな仕事ができるようにまだまだ頑張っていきます、ということでいただいております。社長のあのグッドデザイン賞を取ったお家を設計していただいた方ですもんね。ああ、まあ、1回ねすごい、
まあ、2015年ですね、
はい、
の8月にちょっと竣工したんですけども、
はい、
まあ2025年10年、
はい、
ね、今犬がね、
はい、
バンして、
はい、ちょっと笑ってしまい
やってますけどね、
あの2階がすごいすごいね、うん、あの窓全面窓でしたっけ、
はいはい、
窓の本当に素晴らしい景色が見えるところが今ワンちゃんの遊び場になってってるんですよね。
まあそうですね。
でもなんか今年からは入れるということを聞いて
と、はい、まあ、入れるというかまあね、うん、皆さんにこう見ていただく、
やったー楽しみにしてますみたいな、みたいなとか言っ
いうことで、
はい、はい、ちょっと楽しみにしております。
計画しておりますので、
はい、本当にね萌えさん毎回聞いていただいてね本当にありがたいですね。もう勇気もらってます、本当おかげさまで。はい、そんな増田社長、2026年の振り返りということでどうでしたかね。
25年ですね。
あれ間違えた失礼いたしました。26年今年、
うん、はい、まあ、25年の振り返りというか、はい、まあ、先月ですね、
はい、
ちょっと、沖縄の宮古島というところに、
はい、
ちょっと参りまして、
はい、
まあ、これも、なんていうかな、宮古島市に、
はい、
まあ、東京のコンサルの会社の方が、
はい、は
い、まあ、いろいろなことで入り込まれて、
はい、
で、まあ、当然というか特に農業関係ですね、
はい、
これについて、業務をこうやられてるんですけども、
はい、
まあ、その中で、
はい、
まあ、宮古島の農地の土壌改良をね、
はい、
まあ、やるということ で、まあ、弊社だけではないんですけども、
はい、
あと何社か土壌改良剤を、
うん、
選択されて、うん、まあ、その一社に、うん、まあ、うちの方も選ばれまして、
はい、
まあ、いろんな、話も宮古島市としての、
はい、
市というか、まあ、市民ですね、
はい、
の、まあ、いろんな話を聞いてきたんですけども、まあ、かなりいろいろ問題点が、はい、分かりましたね、
はい
はい、
すごい急に来たお話だったんですよね。
まあ、そうですね。
ね、そうですよね。
まあ、急遽、そうですね。11月の末ぐらいに、
はい。
まあ、話が来まして、
はい。
で、まあ、こっちに来れないかと、宮古島の方にね、来れないかということで、まあ、ちょうど12月の中旬ですね、
うん。
ちょっと行ってきたんですけども、
うん。
まあ、これもね、おそらくというか、
うん。
まあ、自分の中でですね、
はい。
まあ、さっきの、心の部分の、
はい、そうですね、心の分
野いろいろ、まあ、分野での勉強の中でね、
はい、
やっぱり自分自身に向かい合うとか、
うん、
まあ、そういうことで自分の心の中が整ったので、
うんうん、
まあ、そういう話が来たのかなということと、
うん、
まあ、やっぱり現地に行ってね、
は
い、やっぱりすごい問題点が分かりましたので、
うん、
あとはこれに対して、まあ、自社の製品がどこまでお役に立てるか、
うんうんうん、
いうことがある程度明確になりましたのでね、
うん、
2025年については、
うん、
はい、まあ、ぶっちゃけ話すると、
うん、
やっぱり、弊社の製品がいかにいろんなとこに行って、
うん、
まあ、要は売り上げが上がって、
うん、
上がれば上がるほど僕ら嬉しいやんみたいな、
うん、
はい、やっぱり考え方で いたんですけども、
はい、
まあ、さっきも言ったようにその、
うん、
心の部分のいろんな考え方であるとか、うん、まあ、そういうことを考えた結果というか行き着いた先がですね、
うん、
やっぱりその困っている、やっぱ農業でも困っていることに対して、
うん、
いかにうちの商品製品が寄与できるか、
うん、
はい、っていうところにちょっと行き着いたんですね。まあ、商売の考え方としては原点 になるのかも分かりませんけどね、なかなかそういうところにちょっと頭が回ってなかったっていうのがあったんですけど、まあそういうところにちょっと行き着いたので、まあ2026年はやっぱりいかにそのお客様とかいうところのそういう困ってることをいかに発掘するかが、まあうちがそういう部分に寄与できるかどうか、ここをやっぱり販売店とともにですね、探っていきたい、それとあの活動していきたいという考え方になっています。
どうですか大さん、そこで補足というか、2025年振り返って今の。
そうですね、まあ、あの夫婦でね、かなり話し合いました。その心の問題についてはね、でどうしても男の人は表面ばっかり追っかける部分があるんで、自分のことなんて思ったことがなかった。
なるほど、
でもそれを、まあね、頑張ってね、あの一生懸命向き合えて、で、まあ、ある程度の答えが出て、まあ、お金じゃないよねって、売り上げばっかり追っかけててもね、何がやりたかったっけみたいな話をしたんですよ。だからそうしたらやっぱり役に立ちたかったよねって、そこに なんか原点に戻れたというか、そういう話をしてると、お話が来たんですよね。
なるほど。
なんでまあそこが一番の、あの相談いただけるってすごいありがたいことなんで。
そうですよね、
それすらもなかったんでね、やっぱり追っかけるとね、なかなか困ったなんてことを全然 聞かなかったんでね、果たしてこう役に立ってるんだろうかとかっていうふうには思ってましたね。
だから今ではクリビューが出てるけれど、実際にどうなんだろうっていうところが、お二人で話し合って本当にどうしたいのっていうことが一致したっていうか、
そうです、
心の部分をね見ていったらここだよっていう答えを見つけたら相談が来るようになった。
相談が来るようになりましたね。
なんか今の話を聞いていて、やはりあの、まあ、クリビオってメーカーなので、まずやっぱりこう見えに見えるところとしては商品ありきで、まさに経営としては、ね、売り上げってところがまず表面として見えると思うんですけれど、でそのなのでそのビジネスの形態とか、ましてお客さんの悩みなんてこうメーカーの立場からって見えないじゃないですか、目に見えない、でもそれがお二人で向き合って、その心の部分というか、結局心の部分ってこう自分たちの意識の目に見えない部分ですよね、それをお互いに見合ってこう理解して、自分たちの目に見えない部分を理解したら、ビジネスの方でも目に見えない部分の、まあ、が理解して声が聞こえるようになって、結果お客さんの声が聞こえるようになったっていう、まあ、そういう流れだったんだなって、
すごいですね、本当に意識の仕組みというかつながりというか、すごい。そっか、なんかでも本当にあの途中で私最初にお会いした時、はあの地球環境お困りごと、事業だったんですよね、でそれをいやなんかお会いしてお話ししていくうちに、こう地球を笑顔にしたいとか、地球環境本当に再生していきたいんだっていうお話を聞いていて、いやもう地球再生環境事業じゃないですかということで変えましたよね。なんかそこからもなんか本当に2人のなんか向き合い方も変わったと思いますし、すごいなと思いますね。で今まさに社長が答えを知ってますもんね、やっぱり
宮古島の、ね、ことばっかり言ってますけども、その、まあ、現地で、ね、いろんな話を聞いてきた中で、やっぱりね、その、まあ、あそこは沖縄県の中で、まあ、島としてですね、サトウキビがナンバーワンの、要は収量のある島なんですね、でやっぱりそのなんていうのかな、あの栽培の方法としてはやっぱり化学肥料を使って、まあ、サトウキビを作っていく、まあ、プラス農薬ですね、まあ、通常でいう観光農法ですね、これをやっていく、まあ、全島で、まあ、当然やるじゃないですか、でそれの弊害がものすごい出てるんですね。でその弊害っていうのは、まあ、例えばサトウキビを作る、作らない、まあ、別の作物を作るときに、まあ、その補助はそのままなんで、まあ、要は土地の地力ですね、これが非常になくなってるんですよ。だから他の作物作っても思ってるような収量取れないとか、病気が多いとか、まあ、そういう問題が 多発しているという話を聞いてるんですね、うんうん、でプラス農薬を使う、うんまあ、農薬を使うということはやっぱり土の中に染み込んでいって、うんまあ、宮古島市はあの宮古島についてはね地下水をね、はい、やっぱりいろいろ利用されてるんですよ、うん、だからネオニコチノイド系の要は農薬を使うこれがかなり地下水の方に、はいまあ、残留してる、うん、いうことで、まあ、いろんな弊害が出てるいうことですね、うん、だからこれをやっぱり解決するために土壌改良ですね、うん、まずは、農家さんの収量アップとか病気をなくす、うんはい、これについてはやっぱり土壌を変えないといけないんですよ。それにこの、まあ、弊社の商品が、うんまあ、散布することによって土壌中の、うんもともといている微生物ですね少なくなった微生物を活性化させる、うん、増やす、
うんうん、
いうことがになるんですね。でこれをやることによって、病原菌を持った菌が、はい、を要は撲滅する菌も増やすことができるんですね。なので土中の要はバランスが取れるので、はい、病原菌病気も減る。
お
まあ、これは、まあ一気にはできませんけども、はいまあ、常々の、仕事の中でこれをやっていくことによってそれがだんだんだんだん抑えられていく、
うん、
だから今までのアプローチと全然違うんですね。病気が出るから何か薬を使う、
うん、
そうじゃなくてもう根本的に治療する対処療法じゃなくてね、でそれをね要は陸の上でやることによってね、
はい、
要は地下水も変わってくるんですよ。
なるほど。
だから海を守るためには、はい、やっぱりあの里山からというこれをねやっぱり実現、
はい
まあ、していく、うん、
すごい
ことになると思いますね。
なんか宮古島の話だけじゃなくて、うん、本当地球全、ねうん、というか全部が変わっていきますよね、うん、
でねやっぱり宮古島でちょっと、まあ、ある方と出会ったんですけど、
はい
まあ、鹿児島で、うんオクラがオクラってね、
はい、
鹿児島県が日本で一番生産されてるってご存知ですか？
いや知らなかった、うん、あのオクラですね私大好きなんですけど
らしいんですよ、
はい、
でまあいろいろ話聞くとやはり、はい、あのカビ菌由来の病気があると。でこれもやっぱり土壌の消毒のしすぎなんですね、うん、
へえ、
うん、これはもう間違いなく、
はい、
これはもうあの別にそのオクラだけじゃなくてね、
はい、
例えば鹿児島のさつまいもですね元腐れ病っていうのがあって、
はい、
やっぱりこれも消毒しすぎなんですよ、
う
ん、
なるほどね。
土中の消毒をすることによってその消毒した残る菌がおるんですよ。それが病気を発症させてると言われてるんですね、
うんうん、
なので消毒じゃなくて、まあ、弊社の商品使いながら、
うん
土中の菌を活性化させることによって、うん、病原菌を、撲滅する菌まで発達させる。
それすごいことですね。
こういうアプローチのまあ、説明をいろいろしてるんですけどなかなかね、
はい、
一気にはね皆さんやっぱり、うん、そこは産地なので、
うん、あそうか
収量が減ると、うん、直接やっぱ収入に響くんでね、
はい
なかなか意識が変えれないんですね。
そうですよね、うん、
だからその意識を変えることを今我々が勉強していることで意識の革命を
起こしたいと
起こしながら現実を変えていく、
うんうんうんうん、
それによって、はいまあ、今までのアプローチと違う生産ができる。
うーん、
まあ、これをねやっぱり2026年は、
はい、
なんとか展開していきたいと考えても、うん、なんかね、うん、なんていうの魔法みたいなこと言ってるようですけども、
うん、
そうじゃなくてねこれ現実で僕できると思います、
うんうんうん、
だから現実でできると思うし自分の意識が変わったから、
うん、
こういうお話もいただくことになったので、
うん
はい
うん
まあ、そういうふうに、
うん
まあ、なっていくもうすでにこうあるあなってるよねみたいな。
そうですね、すでに達成している
ように、ね、そうそう
そう、そうであるようにね。ここはね、うん、本当強気でというかねそのまま自然になっていくと思うんですよね、うんはい、
だからね、
うん、
問題がそんな鹿児島でも問題とか、
うん、
宮古沖縄あんだけ行ってたのに、
うん、
はい、あそうですよ ね, ね、
はい、やんだけ言ってたのに、
はい、
こういう問題が具体的に上がってくるのは、はい、僕自身の意識が変わったからです。
そういうことですね。
間違いないです、うん、
すごいですね、
うん、だからこういう産地っていうか、うん、地域はものすごいあると思います、
うんうん
うん、今まで の, その化学肥料と農薬を使う、ねうん、農法、まあ、全部は否定しませんけど、
はい、
これをやってることによって知力が下がって生産量が落ちてるっていうところはたくさんあるはずなんですよ、
う
ん、
確かにそうですよね、うん、
だそういうのをやっぱり情報が入るような何か仕組みというか、
うんうん
まあ、これも意識なんですけどね。
そうですね、
はいはい、販売してくれるとこがまあ何社かありますから、
はい、
その販売しているところに対するやっぱり意識の、
うん
はい、波動を送ってみたいな
そうですね、うんまあ、奥様とこうだったらいいよねがもう思い通りになってくると思うのでうそこはねお二人でこうしていこうっていうねすごい
まあ、だから生産者にとってもね、うん、おそらく意識を変えて、
はい、
そういうふうにすることによってそのもう要は化学的な物質とか、
はい、
薬系農薬系が、
うん、
要は残留しないというか残らない生産物ができますんで、
うん
はい、これ通じて結局、まあ、消費者、
はい
うん、
国民にとって、
うん、
ええことなんで、
うん、
間違いなくそういう方向に持っていけるんじゃないかなと。まあ農林水産省ですね、
うん、
こちらもやっぱり、緑の食料システム戦略という、
はい
まあ、2021年にこれ策定されたもんなんですけど、
はい、
これを着実に進めていってますんでね、
お
その中で要は農薬を削減、化学肥料を削減、
うん、
その代わりに有機の、肥料ですね、はい、これをどう活用していくかということで、
うん
まあ、かなり動いてますね。この間もちょうどセミナー12月の末にあったんですけどセミナーというか説明がね、はい、予算、
はい、
やっぱ300人ぐらい出てましたんでね、
すごいですね、
はい、午前中2時間の、まあ、1時間半ぐらいでしたけどね、うんうん、毎回それぐらい300人から、ね、500人ぐらいの参加者の説明会ありますんでね、
はい、
もう全国ですよこれは、
うん、だからやっぱ皆さん求めてるというか分かってるんですよね、やっぱりもうそんな、うん、ね、巻いて巻いて巻いてばっかじゃ、うん、土地が死んじゃうというか、うん
まあ、それと高いんで、
あ、なるほど、
まず肥料が、
肥料が、
まあ、農薬も
化学肥料、うん、
へ
化学肥料が原料が外国から入ってくるというね、ほぼ 98% すべ、はいはい、て高い値段で入ってくるんで、
はい
うん、末端の農家さんに行くとものすごい値段になるんですよ、
うん、
へ
だから国内のやっぱり肥料の原料をなんとかして、
はい
肥料化して、うん、まあ行き渡るようにしましょうというのが今の、
うん、
もうこれ国策です。
すごいですね、
はい、
なんかもうなんだろう、この作った人がそのままそのようになっていったっていうか、もうこのまま使ってたら本当にね食べれるものもなくなるんじゃないかと思ったんですけど、ごそっと変わってきましたね、
うん、
なんかすごい2人の意識がねと思いますね、
うん
うん、つながってますね。
などうですかね、
はい、
まあいろいろ現地でね話聞いて、
現地でねお話聞けて、うん、まあちょっと私そういう場からちょっとずっと逃げてたので、うん、久しぶりにお客さんのところに行って、うん、まあそういうお話聞けてすごい楽しかったですね。はい、だからまあ私たちも勉強にもなるし、うん、いろんなことを教えてもらえるんでね、
うん
うん、でまた次どうしたらいいかとか、うん、いろんな感じでね、うん、すごいですね、うん、また他の農家さんにね伝えれることができたりとか、
うん、
そういう、まあ、循環というかね、
循環ですよね、
うん、はい、進んでいってるなっていう感じはしますね。
すごいですね、本当にね、地球環境がどうなっちゃうのかと思ってたけど、やっぱり再生されますね、うん、これ完全に ね、うん、
ですね、やっぱりね、あの増田社長のこうやってるお仕事というのが、
うん、
まあそのね、地球環境を、ね、再生していく、まあ、浄化していく、うん、まあ、お仕事じゃないですか。それがね、浅田社長が、まあ、以前おっしゃってた、そのご自身もなんかの西尾田国在住の時にこの公害の影響を受けて障害認定されたりとか、あと、ね、ご先祖様もこの昔熊本で窒素の会社で働いて
あれて、ね、そうなんですよ、まあ、うん、僕の、ね、うん、おじいさんですね、
はい、
祖父が、窒素、
うん、
水俣病発症の原因となる会社に、
はい、
まあ、勤めてまして、
はい、
うん、 まあ、意図的に、ね、そういうことをやったわけじゃないと思うんですけど、はい、まあ、一応携わってたと、
うん、
でそして僕は、昭和42年に生まれてるんですけど、
はいはい、
尼崎で生まれて、うん、大阪の西淀川区、うん、ま
あ、
当時、国道2号線と43号線がちょうど通った町だったんで、
はいはい、
もう工科学スモークの嵐ですよね、
うん、
まあ、その中で、公害認定患者として、
はい、
小学生の頃は僕あのただでしたね、医者、
うん、
はい、病院は、
うん、
まあ、そういう、なんていうのかな、公害であるとか、
はい、
環境の問題が、うん、すごい、まあ、祖父もそういう、ね、はい、道を歩んできた
ん
ですけど、
うん、
それを僕自身が、はい、松江が、はい、要は改善していく仕事をしていると、は
い、すごいですね、
まあ、はい、いうことになるんですね、
はい、
今思えばですよ、
はい、
うん、
なんかその動きがやっぱりね、こう、まあ、自身がこう背負ってきたこと、まあ、体験したことを、うん、まあ、言ってみれば、ね、自身のエゴをこう、まあ、仕事でもって人生でもって、ね、うん、自分でこう受け止めて消化、
うん、
まあ、消化していくですよね、まさに、ね、
うん、
そういうこの生き方そのものがやっぱり本当に自分自身と向き合う、ね、まあ、背負ってきたものと向き合うっていうね、もう生き方そのものになってるというのが、うん、そこは本当にすごいというか、あ、本当に自分に向かってるということを、ね、うん、体現してるなというふうに私は思いました。
うん、
素晴らしいと思います。
まあ、もう本当ね、簡単に、うん、簡単には話できませんけど、
うん、
はい、困ってることが目の当たりにするわけじゃないですか、
うん、
だけどうちの商品を使ってもらって、いや、これ困りごと解決できたよって言ってくれるこの言葉だけでね、
うん、
僕は嬉しいわけですよ、
うん
うん、だからそのためにやってきたんかなと、
うんうん、
まあ、言うところになんか最近たどり着いてね、
うん、
あ、これを大事にしていこうと、
うん
うん、こういうことをまあ大切にしながらね、
うん、
いろんなお客さんとに向き合って、
はい、
まあ、当然自分とも向き合いますけど、
うん、
やっていけば、
うん、
そのありがとうの答えがね、
うん、
最終的にね、
うん、
はい、経済に回ってくるのかなと、
うん、
まあ、いうふうに思います、
は
い、
そうですね、
はい、
それこそね、愛と財っていうかね、うん、が一つだってね、うん、言われてますけどね、うん、そこが一つに、ね、なっていくんですかね、うん、はい、だからね、もうそんなこうお話してるとあっという間なんですけど、あれですよね、今年っていうか、もうやっぱりそういう方々をお呼びしたりとか、
うんうん、
逆に言ったら本当に確かにその地球環境再生してもやっぱり心の部分とやっぱ体、まあとか環境とか一つにすることはできても、それには意識のね、テクノロジーっていうものが必要だということで、そこも社長ね、ちょっと先ほども言ってましたけど広げていきたいなっていうことでね、
うん、そうですね、
はい、はい、そこもね、なんかこうお呼びしながらね、うん、こう伝えていけたらいいですね。
ぜひ今年奥様のタイさんの声もね、まあ、今日もすごいたくさん声聞こえてねすごい嬉しかったというか、すごい理解がすごい広がって深まったんですけど、はい、今年ね、たくさん聞けたらなというのを思います
、はい、ぜひなんかね、田谷さん出ると皆さん喜んでます田谷さんもですね、出ると、はい、はい、そんな感じで、じゃあ今日はまたありがとうございました、は
い、ありがとうございました、よろしくお願いします。
オープンラインレディオ夢の種、
今夜も最後までお聞きいただきありがとうございました。本日のゲスト、株式会社クリビオ増田社長、奥様の田谷さん、そして川口義彦さんでした。お話をありがとうございました。この後も夢の種放送局をどうぞお楽しみください。金曜日19時30分から20時、グリーンチャンネル緑の園、来週のこの時間またお会いいたしましょう。ありがとうございました。